ございます。聖書と福音の時間です。夏の風物詩朝顔、ご近所のお庭でも綺麗な花をつけています。水や太陽、そして愛情、たくさんの手間暇かけて花は成長します。私たち人間も本当にたくさんのものに囲まれて生かされているのですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私のカバンにはいつも折りたたみ式の傘が入っています。突然の雨でも傘があれば便利であるからですね。ところで、この雨傘はいつ作られたんでしょう。18世紀にイギリスの商人ジョナス・ハンウェイがペルシャを旅行中に見た中国製の傘に防水加工を施したことが最初とされています。ところが、ハンウェイは数十年もの間雨傘を差すたびに世間の笑い者になっていました。どうして彼は笑われていたんでしょう。当時のイギリスでは傘といえば女性が日差しを避けるために使う道具であったんですね。今で言うなら男性が口紅を塗ったりハイヒールを履いたりするような行動なんです。当然周りの人々から嘲笑され、時には嫌がらせまで受けたのです。しかし彼はそんなあざけりにも負けずに、上流階級の人が集まるフォーマルなパーティーに傘を持って出かけ続けたんですね。そのうちに雨降りでいかに便利であるかということが認識されるようになって、一気に認知されていくんですね。そして一旦偏見が解けると、今まで採用していなかったことが不思議に思えてくるというのです。しかしイギリスでは自分たちの作ったこの偏見のために何十年も受け取ることができたはずの便利さを受け損ねていたんでした。ところで、私たち日本人にも偏見があると思います。特に聖書に対する先入観にはとっても根深いものがあると思います。あれは外国の宗教の本であるとか、貧困法制な人が読む道徳の本であるとか、まあ、いろんなイメージが先行していて、初めから自分には関係がないと思い込んでいる方が多いように思うのです。しかし聖書は宗教の本ではありません。この世界を作られた生ける誠の神の言葉なのです。この世界の第一原因者に国境の区別はありませんね。真理は真理なのです。さて、この聖書の言葉を今日も一つご紹介いたしましょう。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、神はあなたの作り主であるということです。聖書の語る神は、人が作った神々ではなく、人をお作りになった方です。あなたという存在に、あなたという特徴のすべてを与えてくださった方なのです。神とは、あなたという存在に、あなたという個性を与えてくださったんです。あなたは、あなたという賜物を神から託されているのだ、ということができるんです。私は先日、フェスティバルホールで、燃える指揮者小林健一郎さんと、バイオリニストの千住真理子さんのコンサートを聞きに行きました。千住さんの持ってるバイオリンは言わずと知れたストラディバリです。しかもそれは世界に4丁しかないデュランディで、数億円もする名器なんですね。千住家ではなんとか彼女にこのバイオリンを与えたくて、お兄さんたちが必死で金策に走り回ったというその話は有名なことです。そんな愛情のこもった天下の名器を、彼女はアーティストとして、それはそれは大切にしています。大切にするとは、磨いて箱に入れてしまっておくということではありません。この楽器の能力を自分の限界まで引き出すために、 徹底的に引きこなす練習に打ち込むということです。それと同じように、私たちは一人一人、神から自分という特性を持った名器をプレゼントされた存在なのです。ですから、他の人のようにならなくても良いのです。しかし、与えられた自分を乗りこなしていく努力は必要なのです。そしてその第一歩は、自分を神から賜ったものとして受け入れるということなのです。あなたという存在は世界にたった一つです。デュランティでも4兆あります。しかしあなたは人類史上後にも先にもいないたった一人の存在ですね。しかも資料深い神があなたに託されたのですから、それが無駄なものであるはずがないのです。第二に、神はその一人子をこの世に使わしてくださった方です。ところで、キリストが生まれた時代とは、どんな時代、どんな世界であったのでしょう。その頃、ユダヤの国は、ヘロデ大王という人間離れした残忍な独裁者に支配されていたのです。彼は妻を殺し、妹の二人の夫を殺し、義理の兄弟を溺死させ、義理の母親を殺害し、妹を自殺に追い込み、そして自分の死の5日前には息子を処刑させました。権力を握りながらも、あらゆる人を信じられず、明確な証拠もなしに気に入らん者たちを次々と反逆の汚名をかぶせて殺していったのです。彼の治めた36年間は、毎日のように死刑が繰り返されていたと言われています。この時代は暗くて重くて息苦しい時代です。人々は希望が見えず、いつもピリピリとしていて、生きていくことがしんどくてしんどくてたまらなくなるような空気が国中に充満していたのです。そんな絶望的な時代、重苦しい国に神の一人子は人としてこの世に来られました。なぜでしょう？悲しみや苦しみの渦中にある人間と運命共同体となるためです。覚えてください。キリストはその重苦しい時代の空気を吸い、自らもヘロデ大王に命を狙われたのです。キリストは苦しんでいる人と共に苦しみ、悩む人と共に悩み、共感し、そばに寄り添う神なのです。そして今も全く変わることはありません。第三に、キリストは私たちに命を与えるためこの世に来られたということです。命の反対は死です。そして死の原因は神に反逆するという罪です。この罪の結果が死と死後の裁きなんです。しかしイエス・キリストはあなたの罪の一切の責任を負うために十字架にかかってくださったのです。そして死後3日目に復活し、死のない世界、罪のない世界、永遠の神との交わりが続く世界をもたらしてくださったのです。私の尊敬する作家、C.S. ルイスの結婚生活を描いた映画に、永遠の愛に生きてというタイトルのものがあります。ルイスの妻、ジョイ・デイビッドマンは、癌の闘病中、昇降状態を得、二人は、それはそれは素晴らしいギリシャ旅行を楽しむんですね。しかし、再び癌が悪化することを予期してるジョイはこう言うんです。その時に私が感じる痛みも、今感じている幸せの一部、そういうことね。寒さを知る人だけが暖房のありがたさに気づくように、不幸なことは幸せを知るための一つの要素なんだと彼女は言うんです。そしてやがて彼女が亡くなった時、C.S. ルイスは残された彼女の息子を慰めようとして、ジョイの言葉を微妙に変えてこう言うんです。今感じている痛みも、その時に感じる幸せの一部、そういうことなんだ。天国に行くと、今感じている痛みや悲しみの光景が一変します。かつて辛くて仕方がなかったことですら、輝かしい価値あることの一部に変貌するのです。私はそれを待つというのがルイスの信仰です。そしてこの信仰は報われます。なぜなら神は 苦しみというゴミやガラクタを祝福という恵みに変える究極のリサイクルを完成なさる方であるからです。どうぞあなたもこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。